今日共に聞きます聖書の御言葉は、主イエスが最初の弟子たちを招かれたその記録です。アンデレとその兄弟シモン・ペトロ、それから今日の箇所と一続きの43節以下では、フィリポにナタナエル、十二弟子に名を連ねることにもなる最初の弟子たちの証明記事です。この最初の弟子たちの証明は、主イエスが公の活動が始められた早い段階でなされたと語る点で、すべての福音書で一致しています。しかし、その描き方に関しては、私たちの読み始めたヨハネによる福音書は随分独特です。ヨハネの福音書の書き方は、その全般にわたって史実そのものを忠実に描き出すことに関心があるよりも、現在の自分たちと主イエスの出会いをここに表そうとしているものだと聖書学者たちは指摘します。確かに今日の聖書箇所を読んでいると、他の3つの福音書の証明記事よりも、私たち自身がキリスト者になっていった道のりとよく重なり、多くの人が共感できるものがあると思います。洗礼者ヨハネの証言を通して、アンデレともう一人の匿名の弟子が主イエスに従うものとなりました。主の弟子となったアンデレの証言を通して、今はその兄弟シモンが主に従うものとされました。42節以下でもフィリポの証言を通して、ナタナエルとナタナエルへと信仰が伝達されました。ヨハネによる福音書では、このように人から人へと信仰が伝達され、主の弟子が生まれるのです。西暦90年代に生きる教会の人々、つまり主イエスをその肉の目で見たことのない世代が大半である人々が、自分と主イエスの出会い方を振り返り、この福音書を書いているのです。だから私たちにもよくわかるのです。私たちもまたその人たちと同じように、直接この目で、この肉の目で主イエスを見、この肉の耳で主イエスの御声を聞いたわけではありません。主イエスを指し示す人間の言葉、先にキリスト者になっていた誰かの証言を通じ、主イエスにお会いすることができたのです。そのような私たちの信仰は、主イエスに直接お会いした最初の弟子たちの信仰に比べて少しも足りないものではありません。なぜならば、ずっと先に読むことになりますが、ヨハネによる福音書のクライマックスの一つと言っていい20章29節において、仲間たちの証言にもかかわらず、ご復活の主に出会うまで信じることのできなかったトマスという人に対して、見ないのに信じる人は幸いであると主ご自身が語られたと記録されています。けれども、また印象的なことですが、今日お読みした箇所、お気づきになった方もいらっしゃると思いますが、見るという言葉が多用されています。日本語で確認できるだけでも5つ見つけることができます。しかし原文では、もっとたくさん見ると訳すことのできる言葉が使われています。それは、人間が主イエスを見ること、また主の方が人間を見ること、その両方が含まれています。見ないで信じる信仰の幸いを語るヨハネによる福音書ですが、同時に見るということも大変重んじるのです。しかし、この場合の見る というのは、ただ肉眼で見ることとは別のことを指していると思われます。おそらくこの場合の見るとは、41節のアンデルの証言のギリシャ語原文に隠されている見るという言葉が言い表そうとしているシュエスの見方のことです。これは新教の訳聖書が出会ったと訳している箇所です。ここは見ると訳することもできる、その方が自然である言葉が使われています。だからアンデレが兄弟シモンに向かって興奮したようにシュエスを紹介する41節の言葉を、ある聖書翻訳はこのように訳しています。俺たちはメシアを見つけたぞ。ギリシャ語でヘブレーカーメンという言葉が使われています。日本人にもそれなりに知られているギリシャ語ではないかと思います。古代ギリシャの数学者アルキメデスが王様から金の純度を調べる方法を考え出すようにと命じられたとき、どうしても考えつかず気持ちを切り替えようと大好きなお風呂にザブンと入ったとき、浴槽から流れ出るお湯を見て体積と浮力の関係に気づいて、ヘウレーカと叫んで裸のまま外に飛び出し家に帰っていったという逸話と合わせて知られるその言葉です。エウレカともユリイカとも発音される言葉です。見つけた、発見したという意味の言葉です。肉の目で見ていても見えなかったものが洗礼者ヨハネの証言に促され、シュエスについていた時突然見えたのです。その時アンデレは見つけた、発見したと踊り上がったのです。何を発見したのか、シュエスがこの私のメシア、また私の兄弟、私の隣人の救い主であられることです。だからそれは出会いと訳しても良いのです。このような主の発見、主との人格的出会いは決して劇的な経験である必要はありません。何年何十年という自分の歩みを振り返り、しみじみと私は救い主に出会ったと言えるならば、それはダマスコ城のパウロの劇的なご復活のキリストとの出会いと同様に、それと勝るとも劣らない生けるイエス・キリストの本当の発見、このお方との本物の出会いなのです。それは現にある事実として、私たちがその中に置かれている信仰者としての現実です。だから私たちはシュエスとのこのような不思議な出会いがどうしたら私たちにも与えられるかなどという問いの立て方はしないようにしたいと思います。しかしこれから起こることではなくて、もうすでに起こったこととして、それはどのように起こったかと問うことは有益なことであり、それはそのまま私たちの証の言葉、アンデレ同様に私たちに与えられた私にしか語れない伝道の言葉となるでしょう。ヨハネによる福音書のこの冒頭部において、一人の人が主の弟子とされていくのは、人から人へ、その人間の言葉を通してというキリスト教会の経験が暗示されているだろうとお話ししてきましたけれども、少し先取りになりますが、実は来週扱う42節以下の フィリポが弟子とされる過程においては、この人から人へということが破れていて、他の福音書と同じように主イエスが直接フィリポを招かれるということが書いてあります。ここで人から人への流れがここで断ち切られてしまうことから、フィリポの証明の部分は広大の付け足しだと考える学者が多くあるようです。しかし日本のある聖書学者は、実はこのことこそがヨハネの教会が経験し、また私たち自身が経験している主イエスとの出会いの姿そのものではないかと言います。人から人へ鎖のようにつながれていく人間の言葉による福音の伝達が、ある時突然に主イエスの直接の呼び声として響いてくるのです。このような体験はいろいろな側面から言えるのではないかと思います。第一には、長い教会の歴史においてたびたびそういうことが起きたので、教会は生き続けてきたと言えます。例えばパウロ、例えばアウグスティヌス、例えばルターとカルヴァンなどの改革者、人から人へと伝達されていく福音ですが、その途中で明らかにその伝達された言葉がはっきりと神の生ける言葉、神の言葉として響き出し、私たちの目を覚ますということが起きるのです。それはそれまで伝えられてきた福音が人間によってねじ曲げられてしまったものであるから、神がこのような特別な預言者のような人たちによってねじ曲がってしまった教会の歴史に直接介入し正されるというよりも、むしろ人間によってつながれてきた福音の言葉の背後には、どんなにも見えづらくなっても、いつも生ける神がいらっしゃったということを思い起こさせる神の恵みではないかと思います。それによって改めて人間の思いや知恵ばかりが先立ってしまう貧しい人間の集まりである教会の目を生ける神の臨在に開き、教会の息を吹き返させ、教会の姿勢を整えようとされる神の憐れみではないかと思います。しかしそれは大きな教会の歴史の流れの中に起こることだけではなく、ヨハネによる福音書の共同体という一教会のレベルにおいても起こることだし、またそれは一人一人の信仰者の歩みにおいても起こることではないかと思います。共にいます生けるキリストが見えなくなってしまっていた過去のあの時、この時、また今のこの時、この場面に実は生けるキリストが共にいらっしゃったのだと目が開かれ、キリストの臨在が改めて発見されるのです。今回の説教準備をしていて、実は私にもとても不思議なことが起こりました。神の導きを感じました。数週間前からヨハネによる福音書の連続公開説教を始めました。聖書黙想を深めるために、聖書以外にもいくつもの解説書や説教集を読みます。他の人たちはどうやって読んでいるのか、歴史の教会はどんなふうに読んできたのか、その人たちとの楽しい対話の時間です。今週もパソコンには向かえず、ベッドに寝転がって本を読み、 スマホでポチポチと入力し、説教準備をしました。横になりながら、今までも読んできた一つの本を手にして開きましたら、本の中から B5 版4ページの薄い教会報のような小冊子が落ちてきました。その冒頭には、金沢元町教会の第16代牧師であった向こう山自助先生の短い説教が載っていました。元町教会の古い資料はいつの間にか私の自前の本の間に紛れ込んだかと思いましたが、向こう山先生の肩書きが安行教会牧師となっておりました。この教会の次に転任された教会です。向こう山先生が安行教会に赴任した後に教会に送ってくださった教会報かと思い、表と裏に目を通しましたが、どうもそれは教会報ではありません。東京神学大学の同窓会組織の40年以上前の古い会報でした。なんでそんなものが私の本の間から出てきたのか。それは水木牧師の祖父の遺品として受け継いだ本だったのです。あまり多くの人にお話ししてきたことではありませんが、水木牧師の母方の祖父は伝道者であった人です。東京神学大学の前身である日本神学校出身で、私がたまに名前を出す竹森正和牧師の同級生でした。神学校を卒業して北海道にいた小野村林蔵という上村正久の教え子である牧師の牧会する教会に招聘されました。この小野村牧師は戦時中、神社への強制参拝の反対をはっきり唱え、反戦容疑で投獄された長老改革派の牧師として有名な方です。戦争の気配が色濃くなっていた時代、その厳しい新興国家的戦いの最中、水木牧師の祖父は伝道師として北海道で使い始めたのです。そして間もなく札幌北一条教会の伝道師を兼務しながら無牧師になってしまったお隣の教会に主任として転任しました。しかしそれも1年経たずに徴兵され、辞任しなければなりませんでした。実は終戦後、戦地から戻った後、牧師に戻ることはありませんでした。祖母とはそもそも伝道師には戻らないという約束で結婚しましたから、その理由について生涯家族に話すことはありませんでした。けれども義理の祖父は牧師に戻ることはありませんでしたが、それから何十年も経ってこの神学校の同窓会組織を作ることに奔走し、その世話役をしばらく務めていたようです。このレバノン会と呼ばれる同窓会組織はやがて休止していた東京神学大学の同窓会組織の基礎となったと聞いています。それで改めて祖父の編集委員の一人を務めた日本神学校史を調べていましたら、向こう山先生の2年先輩でした。それだけでなく、向こう山先生と2人で神学校史編編纂のための原稿召集整理を担当していたようです。2人とも同窓会の設立メンバーだったのです。私たちが結婚した当時はまだ存命であった水木牧師の祖母から向こう山先生との関係については聞いたことがありませんでした。 祖母は私たちが金沢に行く前に亡くなりましたので、たとえ知っていたとしても話題に上がらなかったのは当然です。義理の祖父と向山先生のつながりは、今回寝っ転がって本を開いた時に落ちてきた小さな同窓会合を目にしたことからたまたま分かったことです。元町教会の過去の牧師と水木牧師の祖父が、私たちの全く預かり知らぬところで膝をつけ合わせて話し合いながら牧師たちの交わりの場を作り出すことに尽力していたというのは、とても不思議な思いがいたします。神の御臨在に出会った思いです。何よりも私にとっての大きな収穫は、その同窓会合によって初めて向山慈助牧師の説教に触れることができたことです。大変短い説教です。それだけに向山牧師の信仰の真髄が現れてたような説教だと思います。そもそも説教箇所はルカによる福音書の15章11節から32節です。有名な放蕩息子の例え話の箇所です。まさに福音中の福音と言えるような箇所を説く説教者向山慈助牧師のとっておきの言葉です。向山牧師はここには3つの例えではなく4つの例えがあると意表をつくことを言います。4つ目の例え、兄をなだめる父の姿を4つ目の例えとして捉えているのです。向山牧師はここにこそ最高の啓示が隠されていると言います。向山牧師は語ります。父のなだめの言葉を受け入れず反抗する兄に語りかけられた子よという呼びかけの言葉は、単なる息子という意味ではなく幼子を指す言葉である。だから父は怒る兄息子に向かって、愛児何々ちゃんと話しかけている、計り知れない愛情ですと。それだけではありません。この例えは神と人間の関係の回復だけでなく、人間と人間の関係の回復をも語る例え話だと次のように語ります。兄は不満いっぱいに、あなたの信頼を食いつぶした、このあなたの子と言っているのに対して、父は彼にあなたの弟と言っておられます。大きな愛が神と人とを結びつけるだけでなく、兄弟の関係がカインとアベル以前に戻らせられることが示されているのではありませんか。こうした神のご経輪を示されて感謝に満たされ、アーメンと唱いますと向山牧師は説きます。感謝に満たされて、アーメン。向山牧師の信仰が躍り出たような言葉、最後の言葉です。この老牧師は感激しているのです。何に感激しているのか、何がこの人の胸をいっぱいにしているのでしょうか。兄と弟が反目したままにもかかわらず、ただ父のゆえに、父の取りなしのゆえに、二人の人はすでに兄弟として父より取り扱われ、兄弟として回復されている ということです。兄と弟の和解が兄弟関係を回復させることではありません。父が反目し合う二人に向かって、この我が愛児はあなたの兄である、この我が愛児はあなたの弟であると語ることによって、兄弟関係は回復されているのです。二人の和解に先立ち、父の諦めない意志によって、取りなしの意志によって、反目する二人は結ばれてしまうのです。神との和解も人間同士の和解も、神との一致も人間同士の一致も、人間の意志に先立って神の絶対的恩寵によってなっているのです。神の不屈の関わり合いの意志によって、和解の現実は見える争いの現実を超えた本当の現実になりきっているのです。この神の作り出す神と人、人と人との和解の事実にただただ驚いて、アーメンという言葉こそ私たちにふさわしい言葉です。私たちは神が作り出されたこの和解の事実を受け取るだけです。この向山牧師の説教が間から落ちてきました。当のヨハネによる福音書の解説書、東京神学大学の学長であった松永喜久夫先生の仲介は、今日の39節の来なさい、そうすればわかるというシエスの言葉と、そこで彼らはついていって、どこでイエスが泊まっておられる、かを聞いたというところを読みながら、私たちの信仰生活とはいかなるものであるかと次のように語ります。信仰を求める生活、信仰を保ち続ける生活とは、主イエスの歩む道に同行する生活である。間違ってはいけない。私たちの歩む道の同伴者がイエス様というのではなく、主イエスの歩む道に私たちが同行するのである。背筋が正される言葉です。これこそ日本のプロテスタント教会初期、上村正久以来代々人から人へと受け渡されてきた福音主義信仰の言葉であると思います。もちろん向山牧師も同じことを言っているのです。私たちはシエスの生まれたその後からついていき、主のとどまるところにとどまり、主のなさったことを証言させていただくだけです。私は見た、シエスについていったら私は見たんだ、このお方がなさったことを見た、ただただ見た、天と地がつながってしまったのを見た。神の子羊が私たち人間の助けなしに、ただお一人独力で天と地をつないでしまわれたのです。そうお望みになった神のご意志の実現のために、ただ神お一人が犠牲を払われました。私たちのために大きな犠牲を払われました。すなわち世の罪を取り除くイエス・キリスト、このお方の十字架を神がお支払いになられたのです。この私たちのために。このことを思うと、私たちなしに行われる神と人との和解、人と人との和解のことを強引とか無理やりとか ありがた迷惑とか、私たちをのけ者にしているとか、そんなことを言えるはずはないのです。向こう山牧師のように、兄と弟の意思によって父と子、そして兄と弟の関係を宣言する父の意思を前に打ち震えるようにして、アーメンと答える以外にはないのです。ついてきなさい、来て見なさい、私のいるところにとどまりなさい。自分が望むところに、自分が望む神を見ようとするのではなく、主イエスの言葉に従うとき、主イエスにお従いし、主のもとにとどまるとき、この一切を見ることになるのです。これが金沢元町教会を代々生かしてきたキリスト信仰の本筋です。今日の聖書箇所からまだまだ語るべきことがあります。表面を撫でることができただけという思いがします。しかし最後にこれだけは触れておきたいと思います。それはこの主イエスという方は、足のように揺れやすく折れやすいシモンをケファ、すなわち岩としてお持ちになることができるということです。この42節のケファという主イエスの付けられた新しい名をギリシャ語にするとペトロと言います。しかし一番最後に書かれたというこの福音書にケファとシエスが発音なさったままの言葉がここに記録されていることに深い思いに誘われます。それは主イエスの肉声はもう一度新しく何度でも今ここで響き出すものであるということ、そのものであるように感じられます。ただただ主のなさることを受け取るだけの私たちです。その大きな恵みに打たれることしかできない私たちです。しかも人間のためになされたその大きな恵みを語る言葉だけという使命すら満足に人から人へとつないでいけないような私たちです。けれどもそんな私たち人間がそれでも主の弟子として召され、主の御声が響き岩と呼んでいただくのです。マタイではこの上に教会を建てると主が約束してくださったケファです。これはそこからここまでつながれてきた私たち教会の名を呼び続けてくださる主イエスの肉声です。主は人間に過ぎない私たちの貧しい言葉を堅固な岩としてくださる、すなわち主イエスを指し示そうとする私たちの言葉を救い主である主イエスの発見、主との出会いをもたらす確かな言葉として必ず用いるとの主の声です。これは天地の創造者の声です。事実この御声通り、人間の言葉が鎖のようにつながって私たちを主の弟子とし、今主を指し示すために私たちを召しているのです。どれほどの光栄に預かっている我々であることか、改めて虚詰まりを正し、ただただ 生ける主を仰ぎたいのです。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの臨在に目を開き、ただただあなたを拝むものとしてください。神は神であり、人は人であることを知、あなたが作り出してくださったあなたとの和解、隣人との和解を承認するものとしてください。あなたと隣人と争わなければならないと思い込んでいる妄想から人々を目覚めさせる福音の証人としての言葉を、ここから送り出されていくそれぞれの場で、この一週間、言葉と存在を捧げて語ることができますように、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。